お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただきます。本日は麻酔科の上里浩太先生をお迎えして、麻酔科医についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。琉球大学麻酔科の上里でございます。
あ、先生、これ、上里って。
上里です。
上里。
滑舌がちょっと悪いので、
濁っていいんですね。
はい、はい、大丈夫です。
はい、先生、じゃあまずはですね、麻酔科医についてということなんですが、まず麻酔とは、まあ、皆さんよくご存知かと思うんですけれども、そこからお話お願いします。
そうですね。はい、麻酔っていうと、皆さんのイメージで言うと、お薬を入れて、はい、痛みが取れて、
うん、
で、何か処置をして、
うん、
終わりましたよっていう、歯医者さんの麻酔。
はい。
ああいうのが最初のイメージですね。
そうですね。身近ですね。
そうですね。あとは、まあ、テレビとかで、
うん、
麻酔のお薬を打たれたら、あっという間に眠ってしまって、
はい、
次目が覚めたら終わってしまうと。
はい。
で、肩を叩かれたら終わってますよ。
うん、
まあ、実際そういうふうに麻酔をされてる、受けた方は、
うん、
そういうふうに感じるかもしれないんですけども、まあ、その途中途中で麻酔っていうのも、まあ、いろいろな種類もありますし、いろんなことをやってますよということで、今日はちょっと麻酔について紹介したいなと思っています。
はい。よろしくお願いします。まずそうやって今先生がね、お話しなさったように、まあ、麻酔することで、まあ、痛みを感じなく、まあ、いろんな施術が行われるということだと思うんですけれども、
はい、
それはもうもちろん、例えば大きな手術になってくると、切っていくわけですか、実際からの、
はい。
やっぱりその麻酔がなければ、その手術自体もできないわけですもんね、先生。
そうですね。うん、麻酔がないと痛みを感じてしまうし、
はい、
体の方が、それに対して血圧を上げてしまったり、
うん、
あるいは心拍数が速くなってしまったり、はい、そういったことで別の、例えば心筋梗塞だったりとか、うん、そういったことも起きますので、うん、やっぱり今、特に大きい手術になればなるほどですね、麻酔というのは必要だし、麻酔がなければ、
はい、
その手術をやることはできないということになりますね。
そうですよね。はい、先生、これ麻酔なしで手術やってたことってあるんですか？
あります。この江戸時代であったりとか、
はい、
そのもっと昔ですね、江戸時代に麻酔というのが初めて世の中に出てきたんですけれども、
はい、
その前の時代とかは、どうしてもちょっと痛みを取るということはできませんので、
うん、
まあ、外科医の、まあ、外科というか、まあ、手術をする先生の腕は、どれだけ早く傷を開けて傷を閉じれるか、っていうところに、まあ、集約されていたわけですね。
うん、
ただ、今は、そういったことはありませんので、
はい、
十分に痛みを取ってやっていくと。うん、昔は実際にそういった痛みを我慢してもらってですね、患者さん、その人にですね、痛みを我慢してもらって、手術を行うということもやってましたけれども、
はい、
今はそういうことはありません。
そうですよね。はい、今、とてもじゃないけど我慢できないんじゃないですかね。
そうですね。我慢、なので、昔は押さえつけて、手術をやっていた時代、
うん、
それはもう本当に何百年も前の話ですけども、
はいはい、
そういう時代もあったようですが、
うん、
今は少しずつ麻酔の薬も進歩してきて、
うん、
麻酔の方法も進歩してきて、
うん、
今大きく変わってきてますね。
そうなんですね。はい。さて、今回の麻酔科医についてなんですけれども、麻酔科医という、まあ、麻酔科のそれに特化した先生がいらっしゃるということなんですよね。
はい。そうですね。実際、この麻酔科医というもの自体は、まあ、琉大病院の中にもたくさん勤務してるんですけれども、
はい、
実際に内科の先生だったり、あるいは、まあ、外科の先生のように、まあ、皆さんが知っている診療科ですね、の先生、あるいは、眼科とか、皮膚科みたいに、直してあげるその科の、名前がついていればですね、イメージもつきやすいんですけれども、
うん、
麻酔科医という名前だけではですね、実際いるかどうかもわからないような、病院の中にはいるんですけれども、この実際手術を受けるその時にならないと目の前に現れてこないので、なかなか身近に感じることはないかもしれないですね。
でもなくてはならない部門ですよね、はい、先生ね。
そうですね。 実際、このイメージとして、最近はドラマとか、
はい、
そんな漫画だったりとか、小説だったりの中に、はい、この麻酔科医というのが登場してきて、うん、実際に痛みを取っていく姿であったり、うん、そして患者さんのその手術中の状態をコントロールする姿であったりというのが、まあ、描写されるようになってきて、
はい、
少しずつこの麻酔科が、まあ、存在しているんだということが、うん、この世の中の人にも広まってきているのかなとは思いますけれども。
そうですね、ドラマでね、医療の本当にね、すごく再現された場面とか出てくるときに、すごくこう、麻酔科医の先生で、天才的な方がいたりとかして、
ね、
はい、すごいかっこいいなんてね、思ったりとかもしましたけれども、まあ、そういう形できちっとその特化して、麻酔科医の先生がいらっしゃる。ただそういうふうに、普段の診療ではなかなか登場しないので、
そうですね。
皆さんが、こう認知するというか、
はい、
認識するっていうところまでなかなかいかないというか。
なかなかいかないと思いますね。実際に手術を受けるとなって、うん、それからの手術を受ける、まあ、説明を受けて、うん、いざ、じゃあ明日手術です、あるいは来週手術ですとなってからですね、うん、麻酔科の先生が、僕が担当しますのでよろしくお願いしますということで、うん、まあ、患者様の前に、突然現れるというのが、まあ、実情かなと思います。まあ、ただその前にですね、
はい、
実際に麻酔科の方では、うん、手術の前日に突然現れて突然話だけしていなくなるわけではなくてですね、うん、
はい、
この準備というのが一番大事になってきますので、うん、まあ、この外科の先生方がなぜ手術を決めたのか、あるいは内科の先生方がなぜ手術をしていいと言ったのか、
うん、
そのあたりの情報も十分に仕入れて、
はい、
で、内科の先生、外科の先生、うん、あるいは必要であればですね、うん、別の科の先生方とも、まあ、協議をしてですね、
うん、
で、これは我々の方で責任を持ってますよ、うん、やろうというふうに決定をして、はい、後に、実際に患者様の前に現れますので、はい、
うん、
その患者様の前に現れた時に、初めまして、まあ僕らの中ではですね、うん、初めましてではなくて、
うん、
やっと会えましたね、というぐらい、患者さんのことは十分に診察、
うん、
術前にですね、状態を、情報を集めてきて、うん、それから会いには行っています。
そうなんですね。そういう経緯があるということを、まあ患者さん自身は知らないですからね。
そうですね。
本当に初めてその時に会うという感じなんですが、先生方にとってはやっと会えましたねっていう思いなんですね。はい、
で、実際にその手術をやる時になった場合には、うん、先ほど言ったように、患者さん本人は寝て、例えば全身麻酔であればですね、
はい、
眠ってますので、
うん、
じゃあ寝ますよと言って、次起きましたっていう時まで全く間はないわけですよね。
うん、そうですね。
記憶はないんですけれども、はい、その間はずっとそばにいます、
うん。
我々がずっとそばにいて、外科の先生方と協議をしながら、うん、実際どういうふうに麻酔をすればいいのかっていうのを、結局は外科の先生とチームを組んでですね、
うん、
で、手術中、手術後のことまで考えた、その手術の麻酔、
うん、
あるいは点滴の種類、
うん、
あるいは血圧の値、
はい、
そんなのも全て含めてですね、そのあたりも一緒にチームを組んで、患者さんのために何が一番いいのかっていうのをずっと考え続けています。
うん、そうなんですね。先ほどの打ち合わせの中でね、先生がずっと見守っていると。まあ、実際、外科の先生が出頭している間、そこに集中してもらうために、いろんな周りのことを私たちが見て、
そうですね、
判断してということをなさっている、はい、ということだったんですけれども、まあ、その中にはどういった項目があるんですか？
実際に、うん、我々がその手術中に見ているものっていうのは、患者さん自身ですね。患者さんを見ています。で、それをサポートするために、様々なモニターというものを駆使しながらですね、
はい、
機械ですね、例えば心電図、皆さんが知っているものだと血圧計であったり、うん、心電図であったりといったのはずっとつけているわけですね、
はい。
で、それ以外には体の中の酸素の量がどうだろうか、あるいはまあ必要であれば脳波はどうだろうか、
うん、
そういったことを十分に確認しながらですね、で、それに対して責任を持てる麻酔科医がそばにいて、それに対して評価を行いながら外科医と相談して、うん、一番いい麻酔の状態を、まあ、安定化させていくというか、
うん、
麻酔科の方で決めていくという形をとっています。
うん、実際まあ、手術を受けられている患者さんはそういう状態が見えないのでね、本当に終わった後に終わりましたよの時にしかお会いできないんですが、
はい、
その術中ですね、何か例えば異変があったりとか、さらに麻酔を 投与するとかっていうこともあるわけですか？
あります。実際問題、そういった何かが起きないようにするのが、麻酔科医の仕事で、実際、麻酔を受けられる方々にとってみればですね、手術はわかるけれども、麻酔で何か起こるっていう話は聞いてないですよね。麻酔は、うまくいって当たり前だと僕らも思ってますし、うまくいかせるのが僕らの仕事ですが、やはりどうしても途中途中の、そういった患者さんの状態であったり、あるいは予期せぬことが起きたりということは実際にあり得ます。その時には、琉大病院の場合、あるいはどこの病院でもそうですけれども、人を集めながらですね、最善の方法を、麻酔科がその時、必要な薬を足したり、あるいは薬をやめたりですね、そのあたりもすべて麻酔科の方の責任で手術中の管理は行っています。患者さん本人は痛いとか苦しいは言えませんので、
ですね、
麻酔科の方が代わりに、患者さんの代わりに今やめてくださいという係になっています。
先生、最初の方で、いろんなモニターも見ながら、さらには患者さんの、状態も見ながらというところで、モニターの数値はね、誰が見ても数値は数値で同じなんですが、やはり実際患者さんの状態、例えば血液の色だったりとかおっしゃってたじゃないですか、皮膚の色、温度とか、触った時の体温とか、そういうのっていうのはやっぱり訓練が必要になってきますよね。
そうですね。実際やっぱり、その数字、例えば時計の数字と同じように単なる数の並びなんですよね。モニターの数字というものは。それを見てどう判断して、どう患者さんのその安全にフィードバックをかけていくか、安全を担保していくかということに関しては、やっぱり訓練が必要です。実際、麻酔の場合には、麻酔科学会が決めているそのプログラムというのがあって、こういったことは必ず勉強してくださいという、安全な麻酔のためにこれは分かっていなければいけないですよという項目がもう決まってはいるんですけれども、それを踏襲しながらですね、琉大の麻酔科の方でも必ず一つの手術室に、専門医が一人以上ついて、で、トレーニングを受ける人が一人前になれるように、トレーニングを受ける人が一人で勝手にやるということは全くありえなくてですね、必ずそばに、責任を持って監督できる人が、そういった責任を持てる状況でしか、トレーニングは行わない。その代わり、トレーニングをしないと、次の世代の、麻酔科医が育ちませんので、そこはそこもまたチームを組んでですね、一緒に患者さんの安全を守りながら、次の麻酔を作っていくということをしています。
いや、よくすごくゴッドハンドとか、いろいろ例えば手術するにも、すごく、近所にすごい先生はすごいって言って、その先生だけが取り上げられることが多いんですが、実際の手術の場では、本当にそうやってチーム、タッグを組んで、その患者さんにベストな状況を提供するっていうのは、もういろんな方たちが本当に関わってるわけなんですね。
そうですね。やっぱりそれはもちろん麻酔科だけでできることではありませんので、もちろん外科の方も麻酔科と同じように、例えば特別、指先が器用な人が手術ができる。あるいは麻酔科のなんか特別な感覚、センスを持っている人がすごい麻酔科医になる。そういうことではなくて、誰でもが患者さん、どの患者さんにも安全な麻酔、安全な医療を提供できるようにするっていうのが、我々麻酔科の一番の使命だと思いますね。
ありがとうございます。先生、その麻酔科医の中でもいろいろな、種類というか、ありますか？
あります、あります。やっぱり内科の先生にも、呼吸器の先生、肺の先生だったり、循環器の先生ですね、心臓の先生がいたり、高血圧の先生がいたり、っていったように、麻酔科の中にもいます。麻酔をやるというのの中にもですね、心臓の専門にしている麻酔、あるいは神経を専門にしている人、神経を専門にしている麻酔科医というのもいますし、その麻酔というところから派生した別の分野ですね。例えば、集中治療であったり、あるいは、救急医学、救急室で働いている麻酔科の人もいます。あとは、緩和医療だったり、ペインクリニックだったりといった、この手術室の、今はもう、手術室の麻酔、手術室で患者さんに痛みを取って眠ってもらって、その安全を守るというところからさらに飛び出ていってですね、集中手術終わって、患者さんの状態をさらに安定化させるために、集中治療を行ったり、ICU ってやつですね、ICU で治療を行う、あるいはペインクリニックで痛みを起きている患者さん、お家に帰っても痛みが取れるようにですね、そこの痛みを取る専門にしている先生もいるし、そういった意味で様々な分野にですね、麻酔科医が 飛び出ていって活躍していってる現状がありますね。
やはりそう考えるといろんある意味本当にオールラウンドというかいろんな分野に、
そうですね、ね、あのまあ確かにオールラウンドな科で、あのもともと手術室でいろんな科の先生とコミュニケーションを取ってチームを作って治療していくんだっていうのに慣れてるので、結局新しい分野を作っていってもそこの分野でさらにそこにいる人たちとチームを組んで、あの患者さんのために何ができるかっていうのを考えていくのは得意なのかもしれないですね。
そうですね。先生、このまた認定制度とか認定資格とかっていうのもあるわけですか？
あります。あの麻酔科学会っていうのが、日本麻酔科学会というのが、あの認定制度というのを作っていまして、はい、あの日本麻酔科学会が、まあ、ある程度麻酔ができるっていったところから、まあ、麻酔の指導できるといったところまで3段階になっています。一番上の人が麻酔の指導医っていう方で、指導するっていう方ですね。はい、で、あとは麻酔の専門医というのがいて、で、ある程度麻酔ができる麻酔の認定医という形で3段階ですね。なので最初にトレーニングを始めた先生は認定医をまずは目指してオールラウンドにある一定のレベルまでやって、そしてそれをさらに高めていって専門医、そしてそれをそこ高めることができるような指導ができるように指導医というのが存在してますね。
先生、それぞれに何かこう実技テストであったりとか学テストとかっていうのがあるんですか？
あります。あの認定医というのは、あの症例数とあと経験の年数で決まってできます。あと指導医もそうなんです。途中 の専門医というのはやはりこの麻酔に対して一人で責任を取って麻酔を行うことができるというのが、まあ、専門医というふうになりますので、麻酔の専門医は非常に難しい試験がありまして、ペーパー試験と、
はい、
実技試験と、はい、あと面接試験と、
あ、面接まで、
面接まであります。なのでそこで結局どういった考え方が、結局はどれだけの時間でできるのか、麻酔のやっている中で患者さんに麻酔を始めてからちょっと待ってくださいというわけにはいきませんので、
そうですね、
ある決まった時間の中でベターな、あるいはベストな、わかりませんけれども、選択をしないといけないですね、相談をしながら、でそういったコミュニケーション能力だとか、そういった決定をする力というのも見るために試験があります。
そうなんですね。
一応、琉大病院では、この麻酔の専門医という、この責任を持って麻酔ができますよという人が、現在20人ですね。
素晴らしい。
手術室が現在11室ありまして、年間に手術が4500件。4500件ですね。そのうち麻酔科が管理しているのが3700件前後ぐらいになろうかと思うんですけれども、そこをすべて、あの麻酔科の専門医が必ず一部屋に一人ずつついて、安全について気を配りながらですね、手術を始めて、そして終わってもらっていると。
この割合は全国的に見ても多い割合ですか？
はい、全国的に見てもここまで一つの病院に専門医を置いている病院はそうないと思いますね。やはりどうしてもこの指導とかそういったのの兼ね合い上、ここまで専門医がいる病院はないと思います。
でもそれだけ、その琉球大学が、琉球大学医学部附属病院が、その麻酔科医に対して必要であると。
そうですね。はい。
ですね。さらにはまた育成という意味でも、必要であるからこその人数であるわけですよね。
実際、やはり沖縄県の麻酔科を育てていく上で、中心に今、琉球大学附属病院がなってますので、はい、そこを育てていく上で、それだけの人数が必要で、それだけ人を集めて、そして次の人を育てていくというのが必要だというふうに、琉大病院の、この執行部の方も、まあ、認めているからこそ。
重きを置いてるということですね、はいはい、そこにね。はい、ということで。本日は、麻酔科について、上里浩太先生をお迎えしてお話を伺いましたけれども、先生、最後に何か一言。はい。
そうですね。麻酔科は、やはり、なかなか皆さんと、この患者さん、皆さんとこうコミュニケーションを取るっていうのはなかなか機会がないので、ぜひですね、麻酔を受けるときになって、万が一受けるときになったときにですね、目の前に麻酔科が来たときには、遠慮せずにですね、何でも聞いていただきたいなと思います。で、終わってから、あるいは終わる、手術関係なくですね、麻酔について何か質問があればですね、いつでも麻酔科の方に声をかけていただければ、琉大病院は24時間365日、麻酔科が院内におりますので、必ず対応できますから、声をかけていただきたいなと思います。
はい、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
キノアンシティ FM のお問い合わせリクエストなどはファックス、ハガキでお寄せください。ファックス番号 098-943-5782、 郵便番号 901-2214、 キノアンシガネコ 2-36-12、 またホームページからもリクエストしていただけます。お待ちしております。